まあ、久々なんですけども、これあのポッドパッチっていうポッドキャストで、
これが噂の
まあですね、あ、すみません、グッドボちゃん土屋です。久々でございます。ですね、まあ、うちはですね、もう実はポッドキャストをもう3年ぐらい前から、やってるんですけども、ここ1年ぐらいはですね、更新頻度が劇的に低く、で、なんとこれ今回半年ぶりなんですよね。で、ちょこちょこ、いろんな人から、ポッドパッチやらないんですかとかっていうのを結構聞かれたりしていて、で、そうこうしてるうちにこの1年でなんかいろいろポッドキャストやる会社増えてました。で、ね、天下のタクラムさんとかもやられていて、で、俺タクラムやり始めると、なんかちょっと、まあ、このレベル感の差が出ちゃうから、こう、ちょっとね、なんかバカな、感じでできないなと思ってはいたんですけども、まあ、それでもね、ちょっと、グッドバッチの中の様子とかね、どんな社員が働いてるのかとか、まあ、あとは、まあ、長谷川康久さんとか、タクラム田川さんとは違う、こう、なんだろう、視点で、デザインを語るみたいな。まあ、これはちょっとね、心からやっていこうかなと。僕もだんだんちょっと最近、時間が取れるようになってきたので、ちょっと更新頻度を上げていきたいなというふうに思っています。ということで、今日のゲストはですね、まあ、グッドバッチの、ビズデブをやっております、佐藤淳でございます。
はい。
最初はってな
って、ね、はい、お願いします。
はい。じゃあちょっと簡単に自己紹介を、純ちゃん。
はい。皆さんおはようございます。あ、今朝収録してるんですけどね。はい。2015年1月にグッドパチに入社しました。ビズデブ担当してます佐藤淳と申します。お願いします。
なんともうすぐ3年。
そうですね。来年の1月でもう3年ですよ。
もう3年はですね、グッドパッチの中では相当古株でして。
そうですよね。
まあ、ちょっとね、今日、純が、入社した経緯とかも、話して、いこうかなと思いますけども、はい、まあ、グッドパッチの中でも、一番、こう、なんですかね、愛されるキャラというか、まあ、なおかつ、やっぱ、チャラいっていう。
いえ、それダメです。それ今日の趣旨じゃないです。
あ、じゃない。はい、そう、チャラいって、別に、実際チャラいわけでも、なきにしもあらずなんですけども、やっぱりこうね、大学時代の写真とかを見るとね、こう、MG なんだっけ、バンクでしたっけ、こう、よく、こうね、ジャニーズ系かな、みたいな。の気取ってる写真が出てきたりとかしてね。
いや、まあ、当時の流行に乗るってやつですね。まずやってみるってやつです。
そうですね。はい。
これグッドバッチの行動指針ですけど、
まずやってみる。
もう当時からやってました
よ。当時からやってたんですね。はい。まあ、純はこの大学時代からね、結構、ベンチャーとかに、働いたりとか。
そうです
ね。して、どこでなんか、インターンとかしてたんだっけ？
一番最初大学4年時に、クラブっていう。
うん、クラブね。
はい。もうその時10年目ぐらいだったんですけど、クラブ時代からですね。そこで約1年ほどインターンシップをして。
結構なんかいろいろ新しいことやってたんだよね、当時。
そうです
ね。
たまたま、ちょうど今週も会うんですけど、そのクラブの人たちに。まあ、真田さんがいて、で、真田さんの下に、瀬野さんという役員がいて、で、そこのところで、まあ、事業開発部というところで、まあ、ひたすら新規事業を作って、はいはいはい、真田さんにダメ出しをされると、はいはい、こういうところをやってましたね。
だからまあ、大学時代はすごくベンチャー志向で、で、そういうベンチャーの中で新規事業を作るとかっていうのをやってたのに、新卒ではなぜかベンチャーに行かなかったんですよね。
そうですね。いや、当時正直めちゃめちゃ悩みました。
やっぱりその当然クラブからも内定は出ていて、
まあ、
ね、
はい、
他にも何か受けてたんですか？
あ、就活は80社受けたんですよ。
これは一番アカンパターンですね。やりたいことが全然定まってないっていう、
いや、その、いや、クラブさんにお世話になるか、まして、なんかもうちょっといろんなとこ見てみようかなって思ってたら、もう80出しちゃったかと。
で、どれぐらい良かったの？
あ、でも最後まで
いかなかったの。
なんかいろいろあるんですよ、今の就活って、書類があって、面接があって、グループワークがあって、 てみたいな、はいはい、全部できないことに途中で気づいたんですよね。
めんどくさいと。
いや別にもう足りないですよね。
あ、時間が、
はい、
うん、
あのまあクラブもね、うん、あったし、あとバイトもやってたんで。あ、
バイトもやってたの。
はい。
大学時代何やってたの、バイト。
じゃあ丸の内でなんか飲食やってたんですよね。
うん、え、何丸の内で飲食って何。
普通にベイター
もうここ拾うかって感じだけど。まあなるほどね。
そうなんですよ。
で、最終、あの、新卒入ったのが、
はい、NTT コミュニケーションズって
感じです。まあ、一番の大企業行っちゃったっていう感じですよね。
そうなんですよね。
その意思決定は何だったの、その。
やっぱりその、いや、クラブさんもすごい、あの、惹かれたし、うん、もやりたいなと思ったものの、うん、もう最初からそのずっとベンチャーにいると、うん、どうしても動き方とかわからないし、うん、なんかいわゆる就活って、うん、当時はすごい、なんか、うん、大企業編集とかあったんですよね。
わかんないけどな。2000何年の
?2013 年でした、
ね。13年ね、
はい、うん。で、なんかその日本の大企業の働き方を知らずして、
はい、
なんかそういうなんかベンチャーとか企業とかしても、
うん、
なんか世の中どうなんだろうとか、興味が覚えちゃったんですよ。
うん、
なんで、でまあ、なんとなく NTT コミュニケーションズ
行ったと。
行ったんですよ。
で、どこに配属されたの ?NTT では。
NTT ってまず最初3ヶ月の研修あるんですよ。
うんうんうん、
で、その間に、まあ、適性を見極められるか分かんないんですけど、うんうんうん、で、なんか、3つの会社行って、
うん、
で、やっと4ヶ月後に配属が決まるんですね。
どこ行ったの？
で、ボイス&ビデオコミュニケーションサービス部、サービス企画部門っていうところ
な
んですよ。
いきなりサービス企画行かせてもらったとか、結構それは花形なの？そういうコースは。
あ、まあ、花形というか少なかったですね、やっぱり。
うんうんうん、
同期は企画職の方がいなかったですね。
あ、じゃあ、割と数少ない企画職を、まあ、勝ち取ったわけ。
あ、まあ、でも本当に人事にずっと言ってました。
ああ、行きたいと。
コンシューマー向けのサービス企画がしたいですと。
うんうん。
そしたら一応それが叶ったって形でしたね。
あの、多分当時の NTT コミュニケーションって、なんか050クラスとかね。
ああ、そうです、そうです。はい。ちょうど CM で、うん、当時 EXILE さんかな。
そうだね、EXILE
さん、ね。はい。つい最近、まあ、
うん、
3年前とかだと、マツコさんとか、やってましたね。
うんうんうん、じゃあ、そこら辺をやってる部署って感じ。
そうですね、その050プラスをどう作っていきましょうかという。
うん、
まあ、PO 的な感じですかね。
結局、何年間いたんだっけ、NTT は。
NTT が2016年12月までなんで、まあ、2年いかないぐらいですかね。
2年、まあ、2年弱って感じですよね。
そうですね。
なんか、結構そこでも、割といろんな、なんか面白い仕事というか、あんまり新卒では やらせてもらえないようなことをやってたよね。
そうですね。もうそれは本当に感謝していまして、
うん、
配属で、普通、なんか、初日来て、
うん、
パソコンセットアップとかするじゃないですか。
うん、
それが当日、さすくん、ようこそと。
うん、
まあ、君にはなんか新規事業の、なんか、チームに入ってもらうと。
うんうん、
明日アイディオっていうところでプレゼンがあるから、
うん、
会社について英語でプレゼンしてくれないと。
おー、いきなり入ったいアイディオに対して半端ないね。
明日ですかと、
うん、
で当時自分アイドルさんすいません知らなかったんですよ。
いや、まあそれはねなかなかね、
はい、
デザイン噛んでないもんねその時ね。
そうなんですよ、うん、もうバリバリクラブでビジネス仕事だったんで、
うんうん、
アイドルさんどこだろうな、
うん、
しかも英語かみたいな、
うん、
まあいいかと、
うん、
やりますと、
うん、
行ってそこからデザインとの出会いでした。
これが初めてのデザインとの出会いだ。アイディオってすごいよね、お前ね。
いや、ほんと、今振り返ったら奇跡ですよね。
ラッキーだよね。
本当に。
うん、いきなり一番最初の仕事がアイディオと一緒に仕事をするってことだもんね。
そうですね。うん、当時は全然ありがたみを感じてなかったんですけど。
なんだろうみたいな感じ
で。はい。
うん、
で、まあ、やっていくうちに、うん、もう単純にアイディオさんとも、うん、もう半年ぐらい、ほぼずっと一緒に仕事させていただいてて、うん、で、そこで、デザイン思考なんだこれはと。すげえと。
初めてそこでデザイン思考に触れたわけだ。
そうですね。
うん、
なんで、まあやっぱり、アイディオさんとの出会いがなかったら今、グッドパッチにはいなかったですよね。
うん、ちなみに、そのどういうプロジェクト、新規事業だったのそれは。
そうです。
生み出すみたいな。
当時、
うん、
LINE がすごい流行ってたんですよね。
うん、
それ伸びてて、
うん、
で、NTT グループって、やっぱそういう LINE みたいな、
うん、
なんでしょう、コミュニケーションツールってそんなに持ってなかった
ので
、そういうのを作るっていうプロジェクトでしたね。
じゃあそれをアイディオと一緒に、新規事業の種みたいなのを作って、まあ、持っていくみたいな。
そうです、まさしく、
うん、
で NTT としても初の試みだったみたいで、
うん、
やっぱりそのマーケットから生み出すというよりは、うん、なんかユーザー視点で生み出すものに挑戦したいっていうなんか投資だったみたいな、
う
ん、
そうだね。やっぱそういう投資をさせてもらえるっていうのはやっぱその NTT に入ったね、あの価値があったよね。それは
そうですね、うん、新卒で数千万使う
ってね、うん、なかなかやっぱできないからね、はい、ちなみにその企画はどうなったの？
あの終わりました
終わった。なんかまあちょっと通らなかったってことが。
そうですね、最後、うん、まあ、役員にプレゼンまで行ったんですけれども、うんうん、あれですね、なかなかやっぱ NTT さんの規模が大きいので、
うん、
その規模に対してのなんか売上予測が見込めなかった、
うんうん、
やっぱり LINE さんみたいなモデルを、うん、まあ、3つぐらい作ってたんですよ、
うんうんうん、
どうしても売上予測まだ規模に達さなかったっていうところで判断が、まあ、NG でしたね。
なるほどね、はい、まあそれはよくありがちな、うん、まあ、判断 NG だったんだよね。
まあ、そうですね。いや、でも、
うん、
当時役員の方がね、うん、たまたまスマートフォン持ってなかったんですよ。
うん、で、ありがちだね。
たまたまその、うん、自分が提案したやつが、うん、まあ、3つのうち2つが、うん、ちょっとスマホに関わるやつなんですよね。うん、で、まあ、ちょっとそこが伝えなかったのも、うん、まあ、正直あるかな。
うん、そうね。まあまあ、じゃあ、それでもちゃんとデザインシンキングから、出てきた、アイデアを役にプレゼンしたけども、やっぱり、まあ、その、デザインの力をそこでちゃんと理解してもらうことができなかったってことだね。
そうですね。うん、実際、アイドルさんとのやつもデザインプロセスをすべて役にプレゼンしたんですよ。
おー。
ネクストリームインタビューっていう、うん、もうインタビューを10人ぐらい対象にやって、うん、で、コミュニケーションの領域を10個に分けて、
うん、
で、そこからプロトタイピング繰り返してリリースみたいな感じだったんですけど、
うん、
よくわかんないと。
なるほど。
確かに価値はあるんだろうけど、うん、まあ、やっぱり今までそういうところに
やってこなかった
ので、うん、どういった事例があるのか分かんないと、
うん、
やっぱそこで、うん、こんなにいい、まあ、プロセスだったし、うん、チームだったのに、うん、まあ、生み出せなかったのと、うん、こういったデザインの価値を肌で理解してるのに伝えきれなかったっていうのは、うん、いや本当来ましたね。
ショックだったのね当時ね。
はい、うん、いやそれで会社行けなくなっちゃう言っていいのか分かんないですけど、
まあ、それぐらいショックを受けたっていうことですね。
そうですね。
まあ、多分、そこら辺の、なんかその失敗体験というか、それが多分、まあ、うちに入ってくる、多分、原動力になってるし、うちで働いてる、多分、こう、原点なんだろうね、多分、お前の。
あ、本当にそうです。
うん。
まあ、やっぱり、そういった悔しさ半分、うんうん、いや、デザイン仕事楽しかったな、っていう、うん、なんか、期待半分みたいな。うん、
なんか一応、純と、まあ、グッドバッチとの出会いっていうのは、なんと、それよりも結構、それよりっていうか、純が入社するよりも1年以上前の、実は話で、秋葉原時代のグッドバッチに、純はなんと、NTT コミュニケーションズとして、まあ、仕事の依頼に来てるんですよね。
いや、気づきましたね。
ね。まあ、あの時のことは僕も、まあ、覚えているけども、その050プラスだっけな。
あ、そうです、
050プラスの UI を、グッドバスさんにお願いしたいみたいな。
そうです。
感じで、来たわけですよ。で、当時、当然僕、なんだろう、一人で、まあ、受け答えして、当然営業とかね、まだそんなにディレクターとかもそんなにいない時代で、うん、まあ、受ける仕事は全部俺が通るみたいな。感じだったんだけども。で、まあ、純ともう一人、同僚の人が来て説明をしてくれて、いろいろなんか、050プラス、こういうのなんですよって言って、まあ、うちもただもう、仕事いっぱいいっぱいというか、そのなんか、受けきれなくて、で、まあ、一応これも、まあ、多分断るんだろうなって思いながら。
ええ、それも伝わってなかった
。断るんだろうなって思いながら、まあ、純のね、話を聞いていて、ただ、明らかに、いや、ジュンがもう初めて会って話した時から、こいつ NTT の人じゃねえなと思った
んですよ。まあ、ね、すでにライドさんのプロジェクトやってますからね。
こいつは、まあ、確実にカルチャーが違うぞというのを、会って話した瞬間に思って、その場で、佐藤くん、まあ、佐藤さんって言ったのかな？佐藤さん、あれだね、多分、うち来た方がいいよみたいな。
これを上司の前で言うんですよ。
上司の前で、NTT のカルチャーじゃないよね、みたいな。
もう上司苦笑いです。来ないで。
ね、NTT にいない方がいいと思うよ、とかっていうのを、その仕事の依頼来たやつに言うみたいな。
で、仕事受けないですからね。
そう。で、さらに仕事受けないっていう。ひどい話ですよね。
ありましたね。
ひどい話でしたね。
あれ、3年前ですよ。
3年前か、あれです
よ、ちょうど。
いや、3年で、
もっと前
もっと前。
確かに、もっと前か。
もっと前よ。
いやー、あれがなかったら、ウッドバッシュ出会ってないですからね。
そうだ。だって、3年前もうすでに渋谷引っ越してきてるから、
そうっ
す。そう、だ4年前。ちょうど多分4年前の今ぐらいの時に、君が、まあ、秋村のオフィス来てって言って、で、まあでも、俺もなんかそんなのね、本気でこう、誘ったわけじゃなくて、まあ多分カルチャー違うよ。うちみたいなところに来た方がいいよぐらいの、
冗談でしたね。
冗談、ここは冗談だったんだけど、うん、その1年後ぐらいかな。
そうですね。
ね、急にメッセージ来て、なんか、受けさせてくださいみたいな。
来ちゃいましたね。
感じだったね。あれなんで、なんだろう、うちに声かけてきたの、あの時は。
多分そのグッドバッシュに断られてから、うん、土屋さん何回かたまたま会ってるんですよ。
ああ、イベントとかで。
そうです。
あの
リーン UX の、うん、ジェフさんが来日して、
DG でやったやつね。
ああ、そうです、そうです、うん。なんかリーン UX のワークショップやるってなって、うん、まあ、自分も行かせてもらって、
うん、
でそこで初めてボリちゃんと、
うん、ボリスとね。
ボリスとでやって、うん、で、土屋さんも行って、
うん、
で、いろいろとまたグッドバッシュについて聞くことも多かったんですよね。
ああ、そう。全く覚えてないけど。
いやいや、話しました。
話しました、ほんと。
はい。
うん。そこからの1年間ね、お前と会った記憶一つもない。
そこまで言っといて。まあ、そうですね。なんかいろいろ、あ、でも土屋さんと会ってなかった時も、うん、これ本当にたまたまなんですけど、うん、今度アイディオじゃないデザインコンサルと、今度また働き会あったんですよ。
うん。
ゼッペリンさんっていう、
うん、
まあ今でもイメージジングマンにあるんですけど、
はいはい。
そこと、もう UI 改善をちょっと、グッドバッシュ断られたので、断られたので、もうショッツェペリンさんとご一緒させていただいて、まあやってたんですよ。で、その時も自分もセペリンさんにいられとか、まあそういったデザインの、もう手を動かすところですね、を叩き込んでもらって、やっぱり、まあこう、アイデオさんからデザイン思考を学んで、セペリンさんからそういう
手
を動かす UI、UX を、学んで、やっぱすごい価値があるな、一次体験として思ったので、で、こういったなんかデザインの価値を、社内でコツコツ積み重ねるよりは、なんかそういったデザインの価値を伝えていく側に回った方が、早いんじゃないかと。そしたらこういうね、何でしょう、デザインの価値を伝えきれなくて悶々してるみたいな人が世の中から減るんじゃないかなと思って決めました
ね。なるほどね。で、でも、その時に、俺、まあ当時まだ、本当に面接って俺しか会わないっていう。
そうでしたね。
時だからね、はい。今でこそね、3回ぐらい必ず、
はい、
メンバーと会って、まあちゃんと上司とか GM と会って、最終面接俺が、まあ3、4回プロセスがあったりするけども、まあ当時のグッドバッチっていうのは、俺と面接して、じゃあ来ないよ、みたいな。
そうですね。でも土屋さん覚えてないかもしれないですけど、うん、自分すごいその面接で覚えてるんですよ。
あ、そうなの？
かなり印象的でした。
あ、そうなの？俺多分1ミリも覚えてない。
面接時間、まあ1時間ぐらいだった
ん
ですよ。
うんうんうん。
50分ぐらい土屋さん喋ってたんですよ。
それ毎回聞くよね、その話ね。そう。
まあ、グッドバッチのヒストリーと、
うん、
まあ、なんで創業したのか、
うんうん、
とか、あとサンフランシスコの話とかですね。
うんうん、
50分ぐらい聞いて、うん、で、笹生くん来る。行きます。お願いします。
うん、
いう面接でした。
ああ、そうだったか。それで、そうね。お前何個か印象を受けたのね、なんかね。
あ、そうですね。うん、まあ、いくつか見たんですけど、うん、やっぱり一番印象に残った面接でした、
ね。うん。で、うちに、2015年の、一応、2月入社だけども、1月の頭から有給証があったから、ちょっとだけ、ね、一番最初に来て、みたいな。
そうですね。
2015年1月入社組ってね、今の CTO の 平井さんとか、うん、まあ、もやみちゃんとか、すぐみとか、うん、まあ、いろんな、割とこう、その後中心になっていくメンバーたちが、一気に入社をしていて、で、ジュンは一応、その後2月入社、なんだけども、1月入社のように振る舞う
っていう。だって、1月にワークショップまで受けましたから、入社オリエンテーションまで受けました
よね。未だにこうね、みんな1月入社組の人は、ジュンは同期だと思っていないけども、ジュンは同期だといいっていう、そういう感じですけどね。
同期いない事件ですね。
で、ジュンは、まあ、うちに入ってきたときは、一応、なんか、謎に UX デザイナーっていうのを名乗っていて。
でしたね。
何の役割だったんだっけ、あの時って。
あの時は、なんか、プロットのグロース全般を任せるみたいな話でしたね。
なるほどね。ふわっとしてたね。
でもプロットが本当に出て2ヶ月だったんです
か？そう、プロット出てまだ2ヶ月しか経ってなくて、当時、まだチームが10人ちょっとかな。
10人ぐらいじゃなかった
ですか？うん、10人ぐらいしかいない状態だったので、まあ一応、順に入ってもらったけれど、まあなんか、自分何でもできますぐらいのね、雰囲気を醸し出していて、ちょっとUX デザイナーと名乗りたいですみたいな。何やそれみたいな感じ。まあまあもういいけど、みたいな。
若いっすね。
若かったね。やっぱりね、タイトルが重要だった時期がね、まあ、若いとはそこら辺、ね、気にしちゃうからね。
そうですね。
まあ今となっちゃ別にそんなにだとは思うけども。
そうですね。
でもそこからなんか、ボリスと一緒にね、アメリカ行ったりとか。
そうですね。あれも結構入社して、すぐの時期にサンフランシスコに行かせてもらって。う
ん、だからそのプロットのリサーチとかね、はい、海外で通用するかみたいなのをやるために、サンフランシスコも、まあ、結構いろいろ回ったよね。
そうですね。ひたすらプロットのフィードバックを受けるために、うん、まあ、ピンタレストとか、フリップボードとか、うん、まあ、ディスクールにも行きましたし、うん、本当に10社ぐらい行きましたね。
ね、ファンタジーとかね、ファンタジーコ
ーダーと
か、フロックも行ったよね。
あ、フロックデザイン行きましたね。
で、まあ、ボリスにもう多分行ってる途中もずっと怒られ続けて。
いやいや、たくさん学びましたよ。
英語力は通用したの？その時
は。あ、英語は問題なかった。
英語は問題なかったけども。
アイドルさんもやっぱ英語だったんで、サンフランシスコで
来た。はいはいはい。英語は問題なかったけども、多分まだグッドウォッチのことはあまりよく理解してない時だもんね。
そうですね。はい。
ボリスがこう説明しているのについていってるって感じだったのか。
まあ実質そうでしたね。まあ向こうでデザイン志向のワークショップをうちが開催したり。
ああ、やってたね。
やってましたね。そこで渡航費をプラマイゼロにするっていう。
ああ、やってた。
やってましたね。ボリスと、同じ部屋でひたすら一週間ちょっと一緒にいるみたいな。
ね。
でも当時からサンフランシスコ、まあ、10社ぐらい回ったんですけど、みんなプロタイピングツール使ってました。
まあそうね。また当時はまだ日本だとプロタイピングツール全く使ってなかったからね。
そうですね。
ね、
まあ、やっぱ当時からインビジョン使ってる人多かったですね。
ね、そうね。なるほど。で、帰ってきて、まあ、順は、その後、まあ、UX デザイナーというのを、名乗っていたけど、まあ、ちょっと、役割踏まれてるよね、みたいな、パフォーマンス、出ないね、みたいな感じで、
でね、
一応、その、セールスのね、チームに入って、サルカワさんの下で、まあ、二人で、本当に初期の、プロットのセールスをやり続けるっていうのを変えて、そこからはやっぱり順が変わり出した感じがあるよね、やっぱね。
いや、そうですね、今の取締役にはなってるんですけど、猿川さんに本当鍛えられましたね。
まあ、本当に今でこそ、まあ、グッドバッチのね、あとその、SaaS の、まあ、セールスというか、今だと、カスタマーデベロップメントっていうチームになってますけれども、ね、5、6人いるけども、その一番最初、ジュンと猿川さんしかいないっていう、
ね、
状態のところから、まあ、でも今考えると本当に、まあ、猿川さんとジュンで相当売りまくってたもんね。
いやー、当時はやっぱりちょうどタイミングが来てたっていうのもあって、
ね、そうですね。
まあでも土屋さんにも相当同行はさせてもらいましたけど、ね、やはり本当にインターネット系はもちろんですし、まあ、メーカーから通信から、いろんなとこ来ましたね。
ね、 で、まあそれまでなんか謎に UX デザイナーって名乗ってた、笹生淳が何の人なんだろうみたいな社内のね、その評価がどんどんこう、淳が相当頑張ってるらしいとかって言って、評価がこう好転していくっていうのをこうまじまじと見てたっていう。
まあそこから正直やっと足を動かしましたね。
それまでね、
はい、
なんかあの謎のグロースとか謎の UX とか
そ う, です、ね、
そういうのを言ってたのが、
やっぱその言葉先行でなんか分析するとか、うん、まあスキルがある人はもちろんいいんですけど、うん、まあそんなにな経験してない中で言うのはあれなので、うん、やっぱ足を動かしてなんかお客さんの実態掴まないとダメですね。
まあこれでもね、それこそ本当デザイン思考の基本みたいなこと
だけどね。
うん、
まあでもあれですよ、一応その猿川さんとフロントに立つ前に、あのカスタマーサポート、うん、まあ今はカスタマーサクセスチームですけど、カスタマーサポートをあの、まあ今キャッシュにいるマリオと2人でやってたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうやってたね、
はい、
やってた。そういえば懐かしい、
ね、意外とそのユーザーサポートもやった上で、あの実際のフロントというか顧客接点業務をさせてもらいましたね。
まあ、そこから、まあ、順は多分に、もうね、3年近く、まあ、2年ぐらいやって、今では、まあ、今ね、その、部署的には経営企画のチームに移ってるけども、はい、未だに、グッドバッチ社内では、一番売る数字を上げる人間になってるという。
やっぱりね、まあ、会ってきた数が単純に多いっていうのはありますけどね。
そうだね。
今までも100以上のデザインチームになってるんですよ。150かな。
なかなか、まあ、国内でね、150のデザインチームに会うってね、はい、まあ、そもそもデザインチームっていうものの数が少ないからね。
まあ、そうですね。まあ、そういった、まあ、大企業だったらデザインを担当している、うん、デザイン領域に投資をしていきたいっていうチームのことですけど。う
ん、ね。だから、まあ、未だに、部署は違えど、一番こう、結果を出す男に、となっているという、まあ、社内でのね、純の信頼も、そういう面ではすごく熱いんだけども、まあなんか、それ以外の面では、いじられキャラ。
冒頭からそれ続いてる。
いいですね、本当。ここ最近はなんかどんなことやってるんですか？
最近はですね、はい、まあそのビジネスデベロップメントっていう職で、まあ、やっぱり、まあ、自分の原体験でもあるんですけど、まあ、いかにそのデザインの価値を、外の力とか、外の協業とかを使って、伸ばしていくか、浸透させていくかっていう職ですね。なんで、グッドバッチの、まあ、こういったデザインの、まあ、スキルとか、ナレッジとか、まあ、文化とかっていうところを、外部企業さんの力を借りて、まあ、もっとデザインの価値を世の中に広めていくというところを最近はやってますね。
結構ね、ワークショップもね、めっちゃ回してるもんね、自分ね。
ワークショップでも年20社ぐらいやらせていただいてますね。
うん、ね、割とこう、ま、回してる方だよね。
そうですね。で、ワークショップのご依頼をいただくケースも、今まではウェブ IT 業界が多かったんですけど、最近だと圧倒的に金融機関が多いんですよ。
多いね。すごいね、なんかこの変わり方、1年前とのや
つで。すごいです、本当に。実際にデザイン案、相談いただくデザイン案件も金融機関からすごい増えましたよね。
増えたね。まあもちろんうちがね、そのフィンテック領域にフォーカスするっていう、フォーカスというかその金融領域とかのチームを立ち上げるって今年の4月に、まあ資金調達とともに出して、そこから結構潮目がね、
ガラッ
と変わって、
ね、
まあ、調達とリリース以降で圧倒的に金融の、案件が増えて、まあ、スタートアップも増えたけどね。なんかマーケットにはね。はい、だけど、うちに依頼来る、仕事はやっぱり大手、金融機関とかね、地銀さんとか、まあ、ほとんど、まあ、目が多いけどね。
そうですね。まあ、今年の4月にリリース出したと思うんですけど、
うん、
あの時に、まあ、広報の力もあったんですけれども、20件ぐらい落とされ
た。あの一瞬でね。
はい、
ね、あの瞬間でね。そうでもね。
まあそういった、まあ最近多いのはやっぱりそういった金融機関さんから、まあ、デザインカルチャーを社内に浸透させていくにはどうすればいいかみたいなところで、まあ、ワークショップだったり、デザインスプリントだったりっていうところを、まあ、ご支援させていただいている感じですね。
なんか、この、なんだろう。 まあ、3年ずっとフロントに立ち続けて、はい、いろいろデザイン組織にあって、まあ、プロトタイピングツールの導入とか、まあ、デザイン思考とかデザインのカルチャーをどうやって入れていくかみたいなのを、まあ、ずっとこう、提案してたわけじゃない。
そうですね。
もう、まあ、2年前から、今ぐらいにかけて、その相手側の、チームの変化とかってあったりするの？
ああ、そうですね。まあ、一つは、そういったデザインの、例えば、面会した時に、向こうが出てくるのか、最近役員がすごい多くなってきたなって思ってます。なんかマネージャーレベル以上の方が、まあ来ていただくケースが本当増えたなって最近思います
ね。あ、本当、そうなんだ。
なんかこの前も、まあ、とある金融機関さんで、その、まあ、デザインプロセスのワークショップをした時に、役員の方2名来ていただいたんですよね。
すごいね。
それ3時間半ぐらいだったんですけど、ちょっと時間あたり単価大丈夫かなって。
そうだよね。役員3時間半拘束みたいな。
そうですね。なんかうちの出資先の数兆円の企業の副社長とかも、参加者側にいたんですよ。大丈夫かなこれ
って。うちに出資してもらってる。
そうですね。はい、
すごいね。もう昔、さすがに俺がね、営業もらってても、まあ当然デザインの マネージャーとか、そのレベルだもんね。
う
ん、
そうです、
ね。出てくるのね、はい、うん。
やっぱ会社としてそういったところに投資をしていくってところが増えたのかなとは思ってますね。
まあ、やっぱり、まあ、僕らもね、こう今、こう、マーケットで、いわゆるデザインの領域に関わりながら仕事をしていて、明らかに風向きが変わってる感覚はね、やっぱり、感じるもんね。
そうですね。
まあ、もちろんね、なんか、その、本当に東京の、ちゃんとそこに投資できる感度の高い人たちだけって感覚がまだ、あるかもしれないけども、うん、それでも、まあ、俺がね、スタートした6年前とかとは考えられない状況に今、なっているから、まあ、すごいいい状況ではあるね。
そうですね。
プロットのね、導入企業先のラインナップは明らかに変わったよね。
変わりましたね。
ね。
あと、イベントに来る人たちの層も変わったなって思
って。変わったね。すごいね。
もう UI クランチも、もうかれこれ10回以上やってますよね。
UI クランチや。続いてるね、ほんと。
続いてますよね。
お前始めた時いたんだっけ ?UI クランチ始めた時は。
いや、3回目ぐらいで、実際に運営側でやらせていただいてましたね。
あ、そう。
はい。3回目ぐらいから10回目ぐらいまでかな。
うん。ちょうどスタートしたの3年前とか、だから、まあ、ジュンがジョインする多分数ヶ月前から、だからプロットをリリースしたくらいなのね。
そうですよね。
そう、UI フランチ始めたな。
はい。なので、その時は、まあ、元 DNA の坪田さん、
ね、
と、
うん、
まあ、人事の手塚さん、うん、今キャッシュにいますけど、うん、あとトレタにいる小島さんですね。
うん、もう全員バラバラの会社だった。もう、すごいよね。
やった
った3年前だね。
UI フランチアンダー25とか、
うん、
すごい印象に残ってますね。
印象に残ってるね。あそこで純も司会やったもんね。
そうですよね。南波さんの前で司会をやるのはさすがに気が引きました。
本当に、ふざけんなと思ってたね。なんで俺が司会じゃないんだろう、ね。なんで純が出ちゃってんだろうみたいな。
アンダー25だ
よ。隣に、なんだっけ、池澤
彩
香さんとかね、いて、なんだろう、この通話みたいな。それはね、薄いと思ってましたけど。最近、あれだね、なんかその、当然、企業のフロントを出る以外にも、ね、ベルリンで TOA とか行ったりしたもんね。
ああ、行かせていただきましたね、ベルリン。うん、テックオープンエアっていう。
テックオープンエアね。
うん。ヨーロッパ最大級のカンファレンスですね。
うん、どうだった？まあ、7月だけども。
はいはい。いや、まあ、ほんとびっくりしたんですけど、うん、今回、ピッチ、バルトのピッチと、ブース出展と、
うん、
あとその、社内のサテライトイベントの開催と、みたいな、いろいろあったんですけど、うん、出展したブースの隣が、インスタグラムだったんですよ。当日、まあ、ちょっと会場セットアップのために前日入りするじゃないですか。
うん、
で、セットアップしなきゃと。
うん、
で、チラッと横見たら、インスタグラムの人が、はいっ
つって。それね、グッドバッジの横が、インスタグラム。
インスタグラムとフェイスブックだったんですよ。 でちょっと
どのポジショニングやねんそれ。
隣なのでよろしくお願いしますって言って、まあ日本流に名刺交換しようとしたら、普通にあの Facebook の名刺渡されたんですよ。おー、何の会社だろう、ん、 Facebook と Instagram じゃん。そんな感じなんですよ。本当世界のいろんな会社が、まあ、中心になって集まってるなっていうのは、
すごいね。
感じましたね。
すごいね。で、このプレイヤーは何日間なの、あれは。
あれは、サテライトイベント合わせると3日間ですね。うん、なんか、その本会場が、うん、まあ、一つファンクハウスというところにあって、うん、なんか国営 の、 あの元放送局の会場だったんですね。うん、で、あとベルリンの街自体が、なんかサウスバイサウスウェストみたいな形で、はいはいはい、本当にいろんな会社、いろんな場所で、あの、サブのイベントをたくさんやってるんですよ。
なるほどね。
それが、まあ、合わせると3日間ありましたね。
なんか一番印象に残ってる、なんだろう、そのピッチとか、何、登壇のこう内容とかってないの？
そうですね。まあ、当時、フィンテック系もいろいろリサーチしていたんですが、フィドールバンクっていう、まあ、ヨーロッパで10年以上続いている金融機関さんのサテライトイベントに行ったんですよ。でそこで、もうすでにデザイン思考をかける金融が、非常に人気を帯びてたんですよね。
なるほどね。
それは非常に印象に残っていて、で、そのまま、そのサテライトイベントの次の日の朝に、ナンバー26、N26 っていう、これもヨーロッパで急成長中の、まあ、モバイルバンキングの会社なんですけど、そこにも訪問をして、で、彼らは、なんでしょう、もう全社的にデザインプリンシプルというか、デザイン思考を、デザインカルチャーを元にした行動指針と、もっと細かいデザインガイドラインを全社に共有してて、
すごいね。
でそれなんか資料でプリントアウトして人一人に配ってるんですよ、
ね。なるほどね。
そういうのを見てて、まあ、やっぱり日本の、まあ、金融機関もこれから、まあ、デザイン分野には投資はしていくと思うんですけど、なんか一歩先を行ってるなっていう印象を受けましたね。
ナンバー26ベルリンのね、会社だけど、もともとナンバー26っていうスタートアップだけど、今 N26 になってたね。
そうですね。
N26 になってね。なんで、N にしちゃったんだろうと思ったけど。
はい。
ね、
それさんもベルリンの時
行った
ん
ですか？そう、行った、行って、ちょうどね、純の、先輩、大学の先輩がね、はい、ベルリンにいて、で、彼はもともと起業をしてたんだけども、で、彼が、ドイツの、アディダスの、うん、まあ、カムコーセでアディダスの時に一緒に働いてた、デザインのなんかヘッドみたいな人が N26 の一応デザインヘッドなんだよね。
そうですね。そうですね。
うん、その関係で、一緒に、ね、なんか話を聞きに行ったりもしてたけどね、
うんうん。でも日本企業増えましたよね。
本当？ベルリンに？
ベルリンに。
嘘。全然聞かねえけど。
なんか、いや前より、なんか日本人を見かけるようになったって、なんでしょう、インフォバンの代表の小林さん。
小林さんね。うん、
まあ、今回もお世話になったんですけど、うん、日本に帰ってきてから TOA の報告会イベントなんですよ。それも100人以上日本が来て、日本人が来ていて、うん、で、大半がもう現地に行った人だったりするんですよね。
はいはいはい、
まあ、オフィスを構えてるっていうと少ないかもしれないんですけど。
そうね、オフィス構えてる人はなかなかね、多くないね。
うん。うん、まあ、実際に、訪問してる人は増えてるなって印象ですね。
ね。やっぱり、まあ、うち、ベルリンに出したのは2年半前だけど、まあ、それまで多分ベルリンの情報とか全然ね、なかったけど、まあ、うちが行ったのも少し、少なからず多分、影響してる部分もあると思うし、で、まあ、ベルリンオフィスね、グッドウォッチのベルリンオフィスは、2年半で20人くらい成長してるからね。
そうですよね。今、ミュンヘンも。
ね、ミュンヘンもできていて。すごいね。
いや、でもその、実際にすごいなって感じたのは、うん、向こう日本人いないじゃないですか。
そうなんですよ。
で、そのおかげで、うん、ローカルなその環境に、すごい馴染んでるというか、うん、浸透しているので、なんか自分がベルリン行った時も、うん、あんまり日本人扱いされないんですよね。
ね。
うん、完全にローカルコミュニティに入り込んでるっていうのはすごいなと思いました。
いや、これ、なんか、ある種ね、こう、理想の展開の仕方だなって思う 部分があって、うん、普通だったら日本企業が、海外にオフィス出しますってなると、大体、まあそのね、日本人のトップがそっちに行って、日本語喋れる外国人と、
うん、
まあ向こうに住んでる日本人とかを、まあ採用をして、結局オフィスの中では日本語しか喋ってないんだよ。
うん、ありますね。
いうケースが割とこう、あったりするわけです。
公用語、英語かってやつです
ね。そうね。それが、なんとベルリンオフィスは今もう日本人誰もいなくて、まあ一応ね、何人かこう、送ってたはずなんだけども、いつの間にか全員辞めて、みたいな。で、まあ今もう日本人一人もいなくて、当然ドイツ人と、まあ、アメリカ人とかヨーロッパ周辺のね、まあ、エジプト人とかいるけどね。
うん、いますね。
で、完全に、まあ、多国籍なチームになっていて、うん、しかも、ベルリンのローカルに根差すというですね、うん、地場企業みたいになってて、グッドパッチという、ね、その、ジャパンの、こう、会社が、地場の会社のようになってるというですね。
実際なってますね。
ね、実際なってるからね。まあ、これは本当にボリちゃんのおかげっていうのはあるけど。
そうですね、やっぱボリスも。
ボリスがこう、まあ、本当にボリスじゃなかったら今の状況はありえなかったっ
ていうか、ね。そうですね、そう思います。
思うよね。
自分、ボリスと、うん、実は3回新職を共にしてて、
うん、
その、うん、サンフランシスコの後に、うん、ニューヨークという
か、そう、ニューヨークも行ってたね。
それもボリスと一緒だったんですよ。うんうん、その時も同じホテル、同じ部屋だったんですよね。うんうん、そういう関係じゃないですけど。うん、で、やっぱベルリンでもボリスにお世話になって、うん、で、彼は相当アグレッシブなので、
うん、
なんでしょう。なんだろう、本当に、次に、get things done っていう、
そうだ
ね。もう口癖なんですよ、
ね。そうだね。
それは日本人だとなかなか、ちゃんとプロセスを経て前に進めるっていう感じじゃないので。
う
ん、
そうね。いや、本当もう、今考えると、やっぱりその、うちの役員陣の中でも、まあ、ボリスが一番古いわけですよ。
はい、
もう、4、5年前に、グッドパッチがまだ15人ぐらいの時に入ってきて、うん、で、まあ、日本語喋れなくて、
うん、
で、それでもね、なんか当時にジョインして、で、ベルリン2年半前にね、立ち上げるっつって言って、一人で行かせて。
一人ですね。
で、この2年間とかね、まあ、ほぼ放置なわけですよ。
そうですよね。
ボリちゃん。だからもう、東京がもう、やる50人から100人にこう、成長していく過程で、うん、まあ、いっぱいいっぱいで、いろんなことが、起きてみて、うん、もうベルリンをかばってる暇が全くない中、ボリスは本当にたった一人でやって、俺らもね、だって年1回しか行かないから、ベルリンに。
そうそうそう。もうちょっと行ってません。
ベルリン年1回しか行かないから、その間、ね、もうほぼノータッチなわけです。ボリスに相当任せて。
毎年ゴールデンウィーク潰すやつ
です。そう、ゴールデンウィーク、毎年ゴールデンウィーク潰すやつ。来年もね、もうボリスの結婚式入ってるから、もう行くしかないんだけど。もうほぼ放置の中、ボリスも自分一人で結構頑張って、
そうですね、
途中ね、いろいろ苦しいことももちろん傍から見てて、あ、これボリス大丈夫かなって思う部分もあったけども、はい、今となっちゃ、20人弱のチームを
作
って、
ね、
ずっと目標からの上振れ の、
うん、
数字を叩き出して、
そうですね。
いて、で、チームの雰囲気もめっちゃいいっていう。
よかったですね。で、グッドバッチのいいところって、
うん、
そういう人たちと日本にいながら働けるっていうところだと思うんですよ。
いや、ほんとそうだね。
まあ、その、まあ、ベルリンチーム、ミュンヘンチームはもちろんですし、うん、台北も、うん、まあ、ステファニーがもともといて、
うん、
で、最近だと、元アストゥ、
うん、
ロンドンのデザイン会社のアストゥからダビデが来て、
う
ん、
そう
ね、で、アメリカのフロックデザインからチェルシーが来て、
うん、
そういう人たちともう本当に付き合わせて仕事ができる環境は、うん、日本にないんじゃないかな
と、ね。いや、ないと思う。正直ないと思うね。で、なんか、ベルリンとか、本当になんか、なんだろう。あれぞグッドパッチカルチャーだなって思う感じじゃない
の、うん、思います。
なんかこう、ボリスが自分でやっぱり考えてというか、でも普通だったら一人でね、こう海外行かせて、はい、会社立ち入れてみたいなんで、まあ僕らもちょっと自分たちでスタジオやるんでつって独立しちゃうみたいな。
うん、
のが、まあ、あるじゃない、やっぱり。普通にそういうのも、ありがちなんだけど、ボリスは、ベルリンにいながら、多分、最もグッドパッチ全体のことを考えているという。あいつのコミットがすごいよね。
実際それで一個日本とベルギーの共同のケースが出ていて、うん、NTT データさんと2016年の2月に、うん、協業の発表させていただいたじゃないですか、うん、で今年、うん、ミュンヘンオフィスの方と、うん、グッドバチベルリンと、うん、NTT データジャーマニーが協業のプレスリリースをしてたんですよ。
すごいよね。
あれ、紹介しただけで他のノータッチなんですよね。
ね、あれも何にも、俺すら何にもノータッチなんだけど、すごいよね。
そうです。なんで日本でも、うん、まあ、NTT データさんと一緒にそういったデザインの価値を顧客に広めていくっていうのを、今実際ミュンヘンで複数プロジェクト動いてるんですよね。
うん、もうそれだけじゃなくて、まあ、ある某ね、車会社の仕事も一緒にやってるし。
そうですね。でそういったのを、まあ、向こうにいるカーンっていう自分の同僚と、ね、今2週間に1回、うん、定期的にディスカッションしてるんですよ。
ああ、そうなの、
はい、
う
ん、でそうやって、うん、まあ、今のベルリン・ミュンヘンはどうなのか、うん、で逆に日本はどうなのかと、うん、そういったビジネスデベロップメントとして、うん、どういったアライアンスをしていってどういった事業を作ってるのかを定期的に交換できる環境はいいなってすごく思いますね。
もう全然社内にシェアしねえじゃん、それ。しろよ。
お願いします。はい、
いや、本当にね、なかなかない環境ですよね。
そうですね。
まあ、ベルリンオフィスのメンバーもね、このちょうど今週、ベルリンから何人か来ていて、うん、で、こっちでね、なんか、俺もそのメンバーに今やってる、仕事をシェアしてもらって、うん、全然頼んでないんだけど、頼んでないのか、勝手に、カレンダーにこう入れられてて。そう。でも、テオドルとかがね、土屋さん、今、やってる、仕事をちょっとシェアしますみたいなので、もう東京では全然そんな風にしてくれないんだけど。
いえいえ。
もうね、こう、テオドルとかこう、ね、UX デザインのプロセスを、こういうジャーニーを作ってて、みたいな、こういうアウトプット出してるんですよ、みたいな。素晴らしい。グレイジョブみたいな。
そう、津屋さんが英語だったら多分グレートジョブだけです。
そう、グレイジョブみたいな。まあ、いいんで、いいよね。
そうやってなんか、グッドパッチ東京をもっとその、デザイン文脈でグローバルなハブになる、まあ、もっとしていきたいなと思って、で、この前、テンセントの、デザインのマネージャーのジョナさんが来ていたり、去年だとフレーマーっていうプロタイピングツール作ったデザイナーが、グッドバッチ東京でミートアップやってたり、やっぱり海外からそういったデザインのトップの人たちがグッドバッチに来るっていう潮流はこれからも作りたいですよね。
あ、ちょうどなんかアトラシアンの、向こうの、けど、PM っていうか重要な。
トレロですよね。
あ、トレロじゃなくて、トレロは昨日かね。
そう、昨日トレロ。
あ、トレロ、あ、行ったら昨日。
あ、自分は言ってないですけど、グッドバッチメンバー言ってましたね。
うん。なんか、DJ の猿川さんが、なんか50人ぐらいアプライしたはずなのに、15人ぐらいしか来てないんで。そんなバカな、みたいな。トレロの、ノベリティとか、どうなったんだろう、みたいなね。
気になりますね。
じゃなくて、アトラシアンの、人が、また年末になんか来るらしいのよ。そう。だから、ね、アトラシアンの人を呼んで、ここでイベントやってもいいかもな。
ああ、いいですね。
うん。なんか、しかも来るのが26ぐらいからみたいな。もう、ど年末やんけ、みたいな。26に来られてもな、みたいなのはあるけど、まあ、もしね、ここね、チャンスあったらこっちでイベントやるとかも、まあ、ありかなとは一応思ってますね。
いいですね。
うん。もっとね、なんか、本当に今、グッドバッチ入ってくる人材の多様性が相当、こう、まあ、昔から多様性はあるけども、よりこう多様になってきてる感じがあるので。
ありますよね。で、そういった人たちがみんな、餌、社内の、なんでしょう、ナレッジ共有っていう形で、なんかいろんな経験とかナレッジとかスキルをシェアしてくれるので、別に勉強会とか行かなくても、社内のみんなの餌を読んでる方がためになるっていう。
ね、今日も、チェルシーがね、元フロックデザインのテキサスにいたチェルシーが、まあ、先々月くらい入社して、今日、フロッ ロックでのなのかわかんないけども、UX デザインの、講習を今日2時間使ってやってくれるもんね。
う
ん、
そうですね、自分も出ますけど。うん、昨日も、もともとバルトのデザイナーやってた川又さんが、うん、まあ、社内だとデプスインタビューのプロなんですけど、うんうんうん、もう1時間半使って、まあ、こうやってデプスインタビューしてるんだよと、うんうん、じゃあ来週からやるぞというところで、うん、まあ、ちょっと来週から新規事業のデプスインタビューやっていきます。
うんうん、いや、非常に、よりこう、環境がどんどん良くなっていってるなっていう感覚はありますね。
まあ、大変なとこ多いですけどね。
まあ、そうだね。まあ、いろいろ大変なことはもちろん多いけども、やっぱり、なんだかんだ振り返っても、この、多分、ジュンが入った3年前と比べても違うでしょ、やっぱり。
違いますね。
ね、
うん、全部違います。
圧倒的に、もちろん、その、いる人も違えばね、な、まあ。まあ、それはね、もちろん出入りはね、ある方だから。
そうですね。
それでも、やっぱり、環境的には相当いい環境になってると思わない？
そうですね。なんで逆にこのグッドパッチ OB 人がこのポッドパッチに出るとか、
ね、うん、あ、それはね、もう呼びたいよね。うん。うん、ちゃんとね、マリオちゃんとかキャッシュ、まあ、まだちょっと入社してそんなに経ってないからあれだけど、キャッシュでまた1年ぐらいこう活躍をして、うん、で、どういう経験をしたのか。
うん、
まあ、なんかね、そのどう、こうグッドバッチの経験が生きたのかとかね、うん、それはこうぜひ聞きたいよね。
そうですね。それで CDO がたくさん排出できる、
ね、
最高です、
ね、最高ですね。まあ一応ね、そのやっぱりうちから出てった会メンバーの社長とかよく会うわけですよ、
うん
うん、まあ、マリオちゃんの三本さんにしてもそうだけども、うん、いろんなところでもう本当にめっちゃ助かってますね、
うん、
本当にグッドバッチのグッドバッチさんのメンバーは優秀ですねって言われるわけですよ。
まあよくもあるもんですね。
よくもあるもんか。それは誇らしいじゃないですか。
期待値が高まるっていう。
まあ、期待値がね、はい、まあ、高まるのがね、あるよね。だからまあそれは言ってもらえるのはすごい嬉しいけどね。
うん、
はい。ということで、まあ割とまたこれ話しすぎちゃいましたけども、
はい、
ジュンはこれから何だろう、どんなことをやっていきたいですか？
そうですね。やっぱり、まあ今も、なんでしょう、お客様担当させてもらって、
うん、
現場で、まあ、何が、どういう変化が起きているのかを、
うん、
常にアップデートしながら、
うん、
なんかグッドパッチはもっとプロダクトカンパニーというか、うん、やっぱり元々の原点であるデザインの視点を使ってサービスを作っていくというところ、
うんうんうんうん、
をやっていきたいなと思いますね。
うん、まあ、今ね、経営企画室に移って、
はい、
まあ、その事業の立ち上げとかそういうのもやらなきゃいけないわけだからね。
はい、
うん、
まあ、それもやりたいのはやりたいんですけども、うん、まあ、それはまあワークショップもやりながら、
うんうん、
そうですね、そういった、まあ、いわゆる顧客への、
うん、
まあ、尽力もしながら、
うん、
まあ、ライアンスも加速していきながら、
うん、
イベントもやりながら、
うん、
健康に気をつけたいと思います。
そうね。まあまあまあ、あとはね、彼女とうまくいくといいですね。
ついに来ましたね。いつ来るかって身構えたんですけど。
ということで、まあ久々の、プットパッチでしたけども、まあこれから、ちょこちょこ更新頻度を上げていきたいなと思っています。次はね、まあ、最近ちょっと CDO ナイトとか CCO ナイトとかで、いろいろ活動が活発な坪田さんを、まあ、久々に呼んで話を聞きたいなと
思って。もはや、次というか、初回にやった方がよかった
んじゃない？ねえ、なんで順を先にやっちゃったのかっていうのがあるんですけども。なので、まあ、ちょっとこのポッドキャスト、お蔵入りになる可能性もあるんで。
いやいやいや、お蔵入り、お蔵入りになっても、Facebook で投稿していいですか？
やりました。
ね、お蔵入りになりました。
ということで、
はい、
次回もお楽しみにということで。
はい。
はい、では、
ありがとうございました。
ありがとうございました。